今朝の聖書の箇所はヨハネによる福音書20章19節から23節まで、新約聖書210ページをお開きください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。以上です。一言お祈りします。復活の出来事と題して、宍戸立つ牧師よりメッセージをいただきます。
19節と20節をもう一度お読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。あなた方に平和があるように、この言葉は主イエスが復活された日に二度、19節と21節、そして8日の後にももう一度、26節、合わせて3度聞こえてきます。この言葉は一体どこから聞こえてくるのでしょうか。そう思いながらこの箇所を注意深く読みますと、それは永遠からの呼びかけであることがわかります。墓を越えた彼方からの呼びかけです。一度は死んだ人たちの中にその名を記され、それでいてその死んだ人たちの中から復活された方がこのように呼びかけておられます。あなた方に平和があるように。これは地上の主イエスのお口からではなく、死から復活し、もはや死ぬことのない永遠の存在となられた主のお口から語られています。したがって、あなた方に平和があるようにと言われるこの平和は、文字通り永遠の平和です。天上においては永遠の平和が成り立っています。それが今復活された主を通してこの世にももたらされます。復活された主があなた方に平和があるようにと言われるとき、それまでは 天にしかなかった永遠の平和が私たちのところにももたらされます。永遠の平和が天を突き破りこちらの側へ、つまり惨めで不安ばかりのこの世へと持ち運ばれてきています。ここではいわば永遠の平和がこの世を覆い、この世を占領し、この世を永遠に支配し、もはや昼も夜もこの世から一歩も引かないという状態が現れています。地上の門、時間の扉はすでに完全に天の軍勢によって守られ、死の世界であったはずのこの世が今はすでに永遠の平和によって都営旗営に運ばれているという状態が現れています。しかしこの世で最初にそういう永遠の平和がもたらされたのはどういう場所であったのでしょうか。19節に記されます。その日弟子たちは自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこはまさに不安でいっぱいであり、人々のおどおどしたありさましか目に映らない場所でした。時は夜です。わずかな人たちが肩を寄せ合うようにしてひっそりと固まっています。そこに集まっている人たちの顔には見つかるかもしれないという不安と恐れがあります。人々は入り口の戸という戸を皆しっかりと閉ざし、厳重に鉋を下ろしています。26節を見るとそれから8日経った後の事情も全く同じでした。弟子たちはまた家の中におり、戸には皆鍵がかけてあった。それはユダヤ人を恐れての恐れであり不安です。それはたとえ復活された主であっても果たして取り除けられるだろうかと思えるほどの恐れであり不安でした。それでも復活された主はよりによってそういう極めつきの恐れと不安な状態の中に入ってこられます。そしてそのようなありさまでいる人たちに永遠の平和を呼びかけてくださいます。そのような隠れ家の中に、つまり夜の暗闇の中に身を沈め、しっかりと戸を閉ざし、恐れと不安で怯えきっている、そのようなひそやかな隠れ家の中にも復活された日は永遠の平和を持ち運んでこられます。復活された日の朝、束縛する死の手立てを破って立ち現れた平和は、復活された日の夜、閉ざされた扉の陰に身を隠しなければならないこの世の不安を悠々と乗り越えてきます。 天にある永遠の平和がこの世で最初の一歩を刻んだのは、そういう惨めな場所でした。けれども、たとえそれがどんなに惨めに見え、また哀れな場所であっても、そこに復活された主が登場なさるとき、その場所は栄光に満たされ、喜びのあふれるところへと変えられます。二十節に記されます。弟子たちは主を見て喜んだ。このことから思い起こすのですが、ヨハネ福音書には他にも二箇所この平和について述べておる箇所があります。その一つである14章27節には次のように記されています。14章の27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。またもう一箇所、16章33節には次のように記されます。16章33節、これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。まことに力強い平和です。このように力強い平和は、これを受ける側の人たちが、どんな事情に置かれていても、それによって動揺しません。しかしそのように力強い平和であるのなら、この世の人々は一斉に手を差し伸べてその平和を受け止めようとするのではないでしょうか。ところが事情は決してそのようではありません。なぜでしょうか。なぜこの世の人々はこの永遠の平和の方へ一斉に手を差し伸べようとしないのでしょうか。そもそもこの永遠の平和の中身はどういうものなのでしょうか。それについてはやはり今日のこの同じ箇所にその答えがそれとなく示されています。二十章の二十二節から二十三節です。復活の出来事が起こった日の夕方、復活された主は弟子たちに向けて次のように約束されます。二十二節、そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。このところから永遠の平和というのがもともとどういうものかを教えられます。永遠の平和の中身というのは罪が許されるということです。罪の許しということです。復活された主が 弟子たちにそのように言われたとき、そこでは暗黙のうちに、あなた方の罪は許されているのですということも語られています。そしてこの罪の許しということが、この世にもたらされ、またこの世に広がっていく平和の中身です。ですから、この世の人々は、この平和に向けて一斉に手を差し伸べるようなことをしません。この世の人々は、そういう平和であるのなら、別にそれを欲しいとは思わないのです。普通に考えて、平和について抱く私たちのイメージは、まことに光り輝き、まばゆいばかりのものというイメージではないでしょうか。少なくとも、罪の許しというような、どこか暗さのまとわりついたようなものではないはずです。しかし、それが今与えられようとする永遠の平和の中身なのです。そしてたとえ私たちがそういう平和を歓迎しなくとも、今ここでは実際にそういう永遠の平和について決定的なことが起ころうとしているのです。神は復活された主イエス・キリストを通して、こういう永遠の平和を私たちに与えようとなさいます。つまり、罪に対する常しえの許しを与えようとなさいます。私たちが罪の許しの祝福に包まれることを神はお望みになります。私たちの罪をあがなうために死なれた方、そしてもはや罪とは何の関係もない新しい命に復活された方、そういう方を通して私たちもまた罪と関わりのない新しい命を生きる祝福に預かり、そして永遠の平和のうちに自分自身を見出すようになることを神はお望みになります。そうであるのなら、私たちは主が与えてくださるこの永遠の平和の虜となり、この永遠の平和に圧倒されるものとなりたいのです。この平和によって自分の砦が攻め落とされ、自分の城を明け渡すようなものとなりたいのです。もちろん中にはなおも頑固に自分の城を明け渡さないで、自分の砦がやすやすと壊されてほしくないと思う人もいるでしょう。けれども、そういう人の最後はまことに取り返しのつかないものとなり、その人のもとではいつまでも罪がとどまり続けることになるでしょう。地上の人生が終わるとき、その人は最後の最後まで罪を背負ったままの人であろうとするのでしょうか。ところで、そのようにして永遠の平和に捕らえられた人は、それから後はいつまでも そこに立ち尽くしたままでいるのではなく、新しい人生を生き始めます。復活された主はそのような私たちを、次にはさらにこの永遠の平和を述べ伝えていく人、その使いをする人としての務めに召し出されます。21節です。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。ここで私をお使わしになったようにと言われとる点に注目したいのです。父なる神は御子をお使わしになったとき、低くへり下ったお姿で使わされました。苦しみを受け十字架にかけられるという形で使わされました。ですから復活された主は私たちを永遠の平和の使いとなるように、この世に使わされる時にもそれと同じように私たちを使わされます。ルカ福音書の中で主は弟子たちをこの世に使わされる時、次のように言われています。ルカ福音書10章の3節です。行きなさい、私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。あなた方の行く先には必ず妨げが待ち構えておるというのです。罪の許しということは、この世の人たちにはいかにも愚かなことであり、腹立たしいこと、不愉快なことでしかありません。それはあざけりの的となるでしょう。この世は復活の主からいただく永遠の平和というようなものよりはもっときらびやかで、もっと手軽な形の平和を好みます。永遠の平和を担う人たち、そのような妨げや抵抗が待ち構えとるのを覚悟しなくてはなりません。どうしても戦わないではならないのです。その戦いは手ごわく、誰一人として自分だけで耐え忍ぶことはできません。そのために主はこの永遠の平和を担い、それを持ち運んでいく人たちに身支度させてください。ます。このヨハネ福音書の20章の22節です。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。このところの記事は実は旧約聖書のエゼキエル書37章を連想させるのです。エゼキエル書37章、後でその箇所をご自分でもご覧いただきたいのですが、その箇所で預言者エゼキエルは次のような一つの幻を見させられます。その幻では、はじめにまず 死んだ人々の骨が散らばっている谷が見えます。そしてやがてその散らばっている骨の上を神の息が吹き渡ります。そうするとその死んだ人々の骨に命が戻り、死んだ人々は次々と生きるものとなって立ち上がっていくのです。考えてみると私たちも全くそれと同じように、死と不安と妨げの中に置かれているのではないでしょうか。復活された主から他の人たちにも永遠の平和を持ち運ぶようにと言われても、何の役にも立ちそうにありません。ところがどうでしょうか。復活された主がこの一握りの惨めな弟子たちに実際に息を吹きかけてくださいます。そうするとこのあと聖書の中で、とりわけ使徒言行録の中で見るように、どういうことが起こっているでしょうか。死んだも同然であった弟子たちがそれから後復活の証人となり、死をも恐れない誠の平和の使いとされてゆきました。恐れは退き平和がやってきました。そのようにしてこの閉ざされた小さな部屋はあらゆる国民に平和を携えてゆく、その動きの拠点となったのです。この記事は弟子たちと同じように復活の出来事の証人となるよう求められておる私たちに大きな励ましとなるのではないでしょうか。主は聖霊の導きのもと私たちを励まし、その技を推し進めてくださいます。私たちはそのことを信じ、教会の信仰を担っていく者たちでありたいのです。ところでこのように申しますと、ある方はこんなふうに言われるかもしれません。つまりもし永遠の平和と言っても、それが罪の許しということでしかないのなら、それでは結局個人の心の中の平和のことを言っているのではないか。したがって社会全体からすると、それは実際にはあまり意味のないちっぽけなものに過ぎないのではないかと言われるだろうと思います。そしてそういう平和は育児のない人や臆病な人たちの逃げ込む逃れの場所でしかないのではないかと言われるでしょう。けれども心の平和をそのように軽々しくけなしてはなりません。全地を照らす光でも最初は自分の手元を明るくすることから始めなくてはなりません。それに加えて神が主イエス・キリストを通して与えてくださる平和は、単にある人の心をの持ち方とか、ある人の心の変化とか、 そのような次元で終わるのではないのです。それを超えています。それは神のご計画の中では私たち自分一人だけのものではなく、自分一人だけの限りを超えてあらゆる人々の上に及んでいきます。神が復活された死を通してもたらされた平和は、この世のすべてにとっての平和です。そしてそのことは、復活された日の夕方に主が弟子たちに語られたお言葉の中にもすでに含まれています。全世界の平和、作られたあらゆるものの上を覆う平和、それはまさに主が弟子たちに語られた言葉の中に約束として含まれています。その一つの表現を私たちは旧約聖書のイザヤ書11章6節から9節のところに見出すことができます。イザヤ書11章の6節から9節です。そこには、まことの平和が地上に及ぼされ、そしてやがて神の創造をなさった世界全体がその平和によって、永遠の平和によって覆い尽くされる様が、こんなふうに表現されます。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血の実子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は死を知る知識で満たされる。永遠に罪を許された者が神の御元ですべて和らぐとき、作られたものは今はまだ自分自身が神の御元で本当に和らぐのだということを知らないでいます。けれどもやがての日、大地は死を知る知識で満たされる時が訪れます。その時、神によって作られた被造物すべてが神によって罪を許され、まことの安息に入れられます。それまでにはまだ時があります。しかしそういう約束が与えられていることをいち早く知らされた者は、その時の間にあってその日を目指しつつ、その約束が完成する日を待ち望みながら生きていきます。たとえ他の人々がまだそういう知識を持っていなくとも、それでも私たちは自分の罪が許されていることを知って、その知識に従って日を過ごします。日曜日はいつも 主が復活されたことを思い起こしてお祝いする日です。そういう日曜日の朝、今日もまた主イエス・キリストの贖いによって与えられておる希望をもう一度改めて確認し、その希望に生きる志を増し加えられたいのです。そしてこの世が永遠の平和に満ち満ちる時を切に憧れるものでありたいのです。祈ります。聖なる御神、この年も主のご受難を覚える時節へと導かれてまいりました。私たちのすべての罪をあがない、私たちに朽ちることのない永遠の命を賜った復活の主を、この年もまた私たちに祝わせてください。イースターの日までの私たちの日々を上よりの聖なる導きのうちにお受けください。この願い、私たちの救いの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。